今回機材トラブルにより一部音声が聞きづらい箇所があります。申し訳ありませんがご了承ください。
前回プラノスズキ、
はい、前回までは、隋についてお話をお聞きしましたけども、今回は隋の滅亡から唐についてですね。
はい、はいはい、ですね、唐がどう起こってきたか話そうとすると、うん、隋の滅亡のところ結構詳しく喋んないといけなくて、はい、結局前回と被っちゃうんですけど、うん、前回軽く流したところを少し詳しく喋りながら唐がどういうふうに起こってきたかって話をしますね。
はい、
唐はもう武則天の王朝なんで、ちょっと詳しめに話したいと思います。
うん、
三回高句麗新政ですね、遠征。新政っていうのは皇帝がついていくやつのこと、新政って言うんですけど、
うん、
新政に失敗したという話をしましたよね。
はい、
煬帝なんですね。隋の煬帝が、うん。で、二回失敗してる時点で、もうすでに権威は地に落ちてるんですよ。
あら、
まあ、やっぱりね、失敗しちゃダメなんだよね、遠征って。
うんうん、
で、まずは例えばですけど、軍刀の数が増えた。軍刀っていうのは盗人ですよね。盗賊ってことですよね。
はいはい。
あと、王号を唱える者が出てきた。つまり、私は王様だとか言ってくる人たちが出てきた。
そう、ね。
あとは、従軍の途中で逃亡する兵が多くなった。これはだからもう、全然統率取れてない。
うん、総崩れ直前だよ。
そう。あとは、兵士を集めて、この時期までにここに来なさいっていう集合命令を出しても、その時間通りに集合しないという状態になって
きた。うわぁ、最悪よ。
はい。だから、すごいボロボロの状態になっていったんですね。
うん。
で、なんなら3回目の遠征の引き上げの時に、続8000に皇帝自身が襲われて、乗馬42頭が奪われる。恐ろしいですね。なんで、もうボロボロの状態になってきた。
うん。
だから、しかも、こういう情勢を受け、一旦隋に恭順していた東突厥までもが反抗するようになってきた。高句麗遠征を失敗しただけでここまで総崩れしていった。だから命がけでやろうとしてたし、自分が言ってたってことですよね。この得意の絶頂から失意のどん底に煬帝は落とされるってことなんです。
別荘バンバン作ってたの。
そうそうそうそう。で、しかも長男で皇太子に立ててあった新王楊昭っていう子も、若いうちに亡くなってしまった。肉親で頼る人も煬帝にはいなかった。もともとですね、すごい疑い深い性格で、特に反乱が起こって以来に、途中で反乱起こったから、なんか、遠征ダメになったとかしましたよね、前回、
うん。
反乱が起こって以来ですね、進化を信じるということもしなくなっていった。だから煬帝は厳しい孤独感に襲われていった。しかもその孤独感に襲われて、こう、信頼してない時が一番反乱が起こってきてた時だったので、進化の人たちはですね、気を利かせて、都合の悪いニュースはもう耳に入れないようにしていた。という状態になってて、そして煬帝は、楊州というところにある離宮ですね。まあ、だから政治の中枢から離れて、逃避してた。で、ここで、まあ、遊んでたんですよね。そんな中、この、隋王朝っていうのはもう崩壊をどんどんどんどんしていっていた。で、隋王朝を軽視して、これに変わろうとする豪傑が、出てきていた、でそういう人たちの数は130に及んだそうです。
すげえな。
この中で特筆すべき人間が出てきます。
これが
リミツという人ですね。このリミツという人はさっき言った反乱に実は参加してました。この反乱に参加してたんだけれども、失敗したんですね、反乱は。でその後軍刀として、まあ、盗賊みたいな感じになってた。しかしここで頭角を表して頭になっていくんですね。でこのリミツが要塞みたいな感じで守られている隋の穀倉を奪うんですよ。
穀倉っていうのは
食料が保管されている倉庫ですね。
こうですね、奪って、しかも洛陽から討伐隊が送られてきたものもこれを大破させて勝ってですね、事実上もう隋どうにもなんねえ状態まで追い込んで、魏公としてですね、まあまた自分が王様だよっていうことで名乗り始めます。こういう人が出てくる、
という感じで、リミツが、大暴れしたと、でこのリミツっていうのがどういう人だったかっていうと、官僚集団と呼ばれる、その正義北義が西と東に分かれた西側の人たちの支配勢力が出身なんですよね。でただこの官僚集団で出てきたのがリミツだけじゃなくて、 おそらく確か親戚関係ないんだよね。リエンっていう人が出てくるんですよ、うん、このリエンという人もこの官僚集団の出身で、煬帝のはいとこなんですよね、うん、だから煬帝の帝室に連なるっていうところから出てきた、まあ、人なんですけれども、うん、李密は反乱の初期はブイブイ言わしてたんですが、うん、だんだん衰退していって結局この李淵に助けを求めて李淵に合流するんですよね、うん、で李淵っていうのはこんな感じで隋の支配集団から出てきてますし帝室に連なるっていうところもあって周りからどんどん押し上げ押し上げ押し上げっていう感じで、まあ、どんどん勢力を拡大していくんですよね、
うん、
でこの時に最後までこの新しく起きた李淵の勢力党の勢力ですよね、
うん、
党の勢力に対抗していたのが党建徳という人と劉国達という人がいてでその抵抗してたんですよね、うん、で最終的に天下の帰属がどっちに帰属かっていう話になっていくんだけれども、うん、この党建徳とか劉国達っていうのはもともと北魏が西と東に分かれた時のその東の勢力三党集団というふうな、まあ、集団を、まあ、形成してたわけですよね、はいで最終的に唐の建国の後もこの人たちっていうのは抵抗運動を続けて、2代皇帝 の李世民っていう人が出てくるんですけど、うん、大宗李世民ですよねこの李世民がこの三党集団の討伐っていうのを唐の建国の後もやり続けるっていうことになりますやり続けることになるんですが、まあ、一方唐は建国するんですよねとりあえず、
うん、
で建国するんですが李淵が皇帝につくとで長男の李建成という人を皇太子にすると、
うんうん、
で次男の李世民という人を新王、始皇帝の新ですよね、うん、新の王様にするということにして、うんまあ、万全の対策にすると、
うん、
で先ほども申し上げたように皇帝と皇太子っていうのは安全な長安で、まあ、内政に力を入れるわけですよね、
うんうん、
で対外戦争の方はこの次男李世民が一手に引き受けるわけです、
うん
で李世民はこの対外戦争を一人で戦い抜く中で自分の独自の部下と人気っていうのを誇っていくわけですよね、
うん、ほうほう
でこれが党の中で長男李建成を推す勢力と次男李世民を推す勢力という2つの派閥っていうのを作っていくわけですよ、
うんうん、
でこの党が建国されて再統一された後にまあ平穏な対外的には平穏になるんだけれどもこの2つの派閥の抗争っていうのがどんどん激化していくんですよね、
うんうん、
である日次男李世民はお父さんの李淵に言うわけですお兄さんがあなたの高級私邸ですね、
うん、
奥さんたちがいるところに入り込んでますと、
うん、
で李淵はそれは良くないなっていう話になって、うん、2人を呼んで聞いてみようと事情を聞こうという話になるわけです、
うんうん、
でその事情を聞こうということでお父さんから長男を宮廷に呼ぶっていう話になるんですよね、
うん、
でその日の朝に次男の李世民は、うん、その宮廷に入る玄武門っていう北側の門があるんですけどその北側の門に自分の兵隊をたくさん集めておいて、うん、お兄さんを殺そうとするんですよ、うんでお兄さんは殺されるかもしれないと思って、
うん、
早めに玄武門を抑えようと思って出てくるんだけれども、
うん、
もうすでに李世民に抑えられていることを発見するんですよ、
う
ん、で驚いて自分の家に帰ろうとするんだけれどもこの李世民は追いかけていってお兄さんを殺すんですよ、ね
う
ん、でその殺したのをお父さんは聞いて皇太子をお兄さんから弟李世民に変えて、
うん、
でやがて引退していっちゃうんですよね
李淵
はだから煬帝と一緒ですよねお兄さんを殺してお父さんから帝位を奪うっていうのをこの2代大宗李世民はやるっていうことなんですけれどもまあこういうちょっと血生臭い感じなんですが、
うん、
漢帝国農耕民族では基本的に長子相続ですよね、
うん、長男がはいはいはい
けどチンギスハンの時にも出たと思うんですけど遊牧民では末子相続っていうのは結構よく見られる一般的な一番最後の子供っていうのがお父さんの財産を受け継ぐっていうのが結構あるんですよ、上の方の息子たちっていうのは成人した時にお父さんから財産分与を受けてどんどんいなくなるんですよね、でお父さんが死ぬ頃に一番最後の子に全部残ったもの全部渡すっていうのは結構普通の相続形式で、でこの人たちももともと戦費族っていう遊牧民から出てきてますから、
うん、
まあ末子が相続してもおかしくなかったわけですね。ここでだから漢人的な文化とその異民族的な文化っていうのが衝突してるわけですよね、うん、で結局その次男の方が相続する という話になって、うん、で唐の大僧というのが現れるんですが、この人は上岸の地って呼ばれる
李世民だったね。唐の大僧っていうのは李世民が王様になったら大僧と呼ばれるような、この辺がちょっとややこしいですけど、中国史で、うんうんうん、同じ同一人物です。
同一人物、
なるほど、
はい。
上岸の地と呼ばれる中国史上でも、まあ、最も統治がうまくいった時代の一つと呼ばれる治世っていうのを作り出すんですよね、
うん、最盛期です、
ね、最盛期、
ね、うん、
でこの時には人口もすごく増えたし、うん、家に鍵をかけなくても誰も物を盗まないと。でどこの家にもお米があふれかえっているし、非常に素晴らしい時代になりましたっていうふうになっていて、うん、でこの時にどうやって統治したかっていうのが本になっていて、うん、日本でも江戸時代とか鎌倉時代とか多くの武士がその本を読むっていうような、でどうやったら統治すればいいんだっていうふうなことになっていく、
上岸政要っていう本で今でも言ってますから、
ね、じゃあ平和で治安が良くて豊かになった、
なんか何個かポイントあったんだよね今の話の中で、はい、ポイントちゃんとちょっと強調して言っておくとですね、はい、いまだに官僚集団と三党集団っていう派閥勢力があるってことなんです、うん、この時点で、うん、だから隋が出てくる直前に官僚集団と三党集団っていうものが形成されて、うん、戦ってたんだけれども、この三党集団と官僚集団っていうのは隋になっても唐になってもまだ残っているっていうことなんですね、うんうん、これが残っているということはどういうことかというと、これは貴族政治的な性質になっているということなんです、
うん、
勢力っていうのはそういうことじゃないですか、
うんうん、
これを潰すのも武則天です。
なるほど。
はい。
だから武則天の彼女の人生の歴史をこれから話していくんですけれども、うん、常にやっぱ政治の闘争の話が入ってくるんですよね、
うん。
その政治の闘争の話を理解する上での一つのポイントが、今深井が言ったような二つの集団の争いという枠組みで捉えたら結構いろいろ分かりやすいところもあります。
なるほど。
そうですね。
はいはいはい、
この官僚集団と三党集団っていうのはこの時点でもまだいるよっていう話と、王朝の創始段階では非常に血生臭いことをしているってことですね、
うん、
やっぱりその中国王朝が、それは隋でも唐でもそのようであった、
うん、
っていうことと、さっき言ったように漢民族文化とその遊牧民文化の融合体なので、なんかどっちを取るかよくわかんねえみたいなことが結構起こるんですよね、
うんうん、
みたいなことが起こって血生臭いスタートするんだけど、血生臭いスタートというか兄弟殺した人なんて、うん、漢民族からしたらです、もう絶対にいい王様絶対になれないんですよ。
なるほど、儒教のあれと、
そうですそうです、儒教的な考え方から言ったらもうありえない、その人が君子になるなんていうことはもう起こらないはずなんですが、
うん、
これやっぱり遊牧民なので、上岸の地という上岸政要とも呼ばれるような本が出るほどのもう最高の治世がここで実現するという、
うんうん、
この辺もだからその一般的な漢民族の論理だけでは説明できないような事態がいろいろ起こっていくというのが、うん、ここがやっぱり多元的であることを示していますよね。
なるほどなるほど。唐が建国したところって、李淵が皇帝になったところが唐の建国のタイミング。
そうですそうです。
ってことですね。
はいはい、だから初代で李密っていう人が出てきて、なんかちょっと有名になるんだけど、
はいはい、
李淵に吸収されて、この李淵っていう人が実際には唐王朝というのを作って、はい、まあ、隋王朝を滅亡させる。
はいはい、
そしてこの李淵の息子が、お互いに争って、弟の方が勝って、うん、この弟が李世民、そして大宗っていうんですけども、
うん、
まあ素晴らしい王様なわけですね、
うんうん、
皇帝なわけですよね、うん、この李世民の妻として皇宮に入ってくるのが武則天です。
ここでやっと出てきた、はい、
この李世民の晩年の妻として、晩年の妻って言っても何十人もいるんで、
うん、
そのうちの一人で全然なんていうか交流なかったらしいんですけど、大宗とはですね、
うんうんうん、
はい、
なるほど、
はい、
この李世民っていうのがその上岸の地という、まあ、中国史上屈指のですね、知性っていうのを生み出すために、うん、まあ、たくさんの家臣たちを使っていくんですよね、
うん、
献身たちを使っていくんですけれども、うん、この人たちっていうのは彼自身はその官僚集団っていう、まあ、隋唐の支配階層の出身なわけですよね、
うん、
で自分の奥さんがいるんですけれども、その奥さんのお兄さんっていうのがすごい大親友な
うん、
お兄さんは長孫無忌という人で、うん、官僚集団の長老的な立場の人なんですよね、
うん、
けれども彼自身が使ってた幕僚っていうのは家臣たちですよね、
うん、
家臣たちっていうのは官僚集団出身じゃなくて、どっちかというと三党集団出身の人が多いんですよ、
うん、
でその人たちを抜擢して、官僚集団と三党集団でバランスの取れた自分の内閣みたいなのを作っていくわけですよね、
うんうんうん、
で有名なのが暴言令っていう人で、
はい、
で、この暴言霊っていうのは、まあ、努力型、熟考型の人。
うんうん、
で、大層はこの人の判断っていうのをものすごく大事にしていて、ある時、ある家臣をある位につけたんですよね。うん、で、それについて、暴言霊がどういう風な反応をするか見てきてほしいって頼んだんですよ。
うん、
で、見てきた人が帰ってきて報告したことには、その人の外見についてコメントを述べましたが、うん、その役職に就いたこと自体にはコメントなかったですっていう返事をしたんです。
うんうん、
だ大僧はそれを聞いて、自分の任命命令っていうのを取り消して、また別の人を任命し直したんですよ、ね。で、それぐらい暴言霊の判断っていうのをすごく重視していた。
なるほど、なるほど。で、暴言霊は認めなかったっていう。
認めなかったと理解したわけですね。
はい、
うん。で、その暴言霊と同じぐらい、重用されたのが途上界っていう家臣。
うん、
で、この人は官僚系なんだけれども、官僚系の中で目立った存在ではなかったんだけれども、暴言霊と途上界っていうのは両方とも現部門の編で大僧に味方をすると。
で、兄さんを殺した時のクーデターなん
ですね。そうですね。で、その時に、この途上界っていう人は天才型にして脳裏型なんだけれども、ちょっと早めに死んでしまうと。
うん、
で、この二人が基本的に政治をやっていくんだけれども、この大僧李世民がすごいところは、自分のが何か政治的判断をすると、それを批評するっていう役職を作ったんですよね。
うん、
批判するっていう役職を作ったんですけど、うん、その批判するっていう役職に議長っていう人をつけたんですよね。はい、で、この人は、なんていうかな、この人も三党集団の出身なんだけれども、もともとお兄さんの家臣だったんですよ、
うんうん、
このお兄さんの家臣なんだけれども賢いので自分の家臣にして使ったと。で、自分が何か判断するためにこの人が批判すると、その批判を考慮に入れてもう一回判断をするっていう風なシステムを作っていったってんですよね。で、この議長も、まあ、大僧と、まあ、大体同じ時期に亡くなってしまうんだけれども、その後継者として貯水量っていう、うん、またその自分を批判する立場、皇帝を批判するポジションに貯水量っていう人をつけていくっていうことをやります。
うんうん、そこ偉いですね。
偉いですね。
バランス感覚取れてますよね。
うんうん、
まあそれぐらいしないと、やっぱりお兄さんを殺して即位するということに対する恐怖が多分あったと思いますね。
なるほど。
まず煬帝がそのように、うん、出自で普通に滅ぼされて、うん、まあ、彼は信任を得てないので、周りの人たちから、
うんうん、
そこに対するなんていうか恐れみたいなのはだいぶあったんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど ね、
まあ、ちょっとまたね、だいぶ名前がいっぱい出てきたけど覚えなくていいです、
はい
はい、とにかくそういう偉い謙信たちを使っていい感じの政治したんだな、
うん、
大僧はと思ってくれてればいいですね、
うん、
この二代目大僧李世民ね。
ありがとうございます、
はい、とにかくさっき言ったみたいに煬帝と自分とに差をつけるため、まあ、煬帝にみたいにならないために結構いろんな頑張りをしていて、
うん、
さっき言ったいさめる役目の人みたいなのもつけますし、あとはなんとか賞みたいな、まあ、今のほら官僚制度と一緒の賞っていう賞ですよね、はいはい、経産省とかの賞と同じような感じなんですけど、
うんうん、
ちょっと音が一緒だけど漢字が違うんですけど、文科省と中書省と小書省っていう3つの省を作るんですよ。文科省っていうのは門の下とか言って文科省、
はい、
で中書省っていうのは中に書道の省、小書省っていうのはなおという省ですね
小書省、
うん、小書省って言って、うん、この3つの省を置いて、この3つの省がそれぞれに牽制し合うというかですね、
うん、
まあ、1つに独裁的な権力を持たせないというような、うん、官僚機構にして一応の三権分立体制的なものを作っていくんですね。文科省が軽く何かっていうとですね、文科省っていうのが実力を持っていた貴族層の意向を代弁する機関として機能するんですけど、皇帝がこう命令を出したい時っていうのは中書省で起案するんですね。まず起草案を作る、
はいはい、
でこの起草案を作ったものにこの文科省という貴族層の意向を代弁する機関っていうのがあるんですけど、この文科省がそれを審議するっていうのが、うん、まあ一つラインとして走ると、
はいはい、
で小書省っていうのはそれを、まあ、実行する権限、まあ、行政機関みたいな、
そう
ですね、
はい、
だから一応その中書省が命令出そうとするんだけど文科省が抑えるみたいな感じで、
うん、
まあ牽制しちゃってる状態。
なるほど。
あともう一個結構大事なポイントとしては、まあこれ以前の回でも言ったと思うんですけれども、要するに皇帝の意見、皇帝の意思っていうのは官僚システムを避けられないんですよね。
うんうん、
これは要するにその皇帝の権力が制度上 によってやっぱ制限されてるっていうことでもあるんですよ。やっぱその3つの章って話出てきたんですけれども、3つの章のやっぱあらゆる政治決定というのは、まあ、最終的に皇帝の同意を経て王の言葉として、まあ、中国全土にまあ発信されてこう執行されるわけなんですけれども、でもその王の言葉として返還されるにはやっぱり皇帝の意思、皇帝の言葉っていうのはこの3章の官僚たちの手を減らないといけないんですね。
なるほどなるほど、
うん、だから好き勝手に皇帝ができるわけではないんです。
うん、
必ず文書で届くしね。
なるほど、
うん、声とかそのまま届かないから。
そっかそっか、
そう、うん、その間に変えようと思ったら変えれちゃうわけです。
そっかそっか、
まあ変えれないと思うんですけどね、
うん、
その簡単にはね、
うん、
このようなバランスの取れた知性というかシステムを作って、
うん、
国を運営していくっていうのが、まあ、大層がやっぱり名君であるゆえんであります、
ね、なるほど。この三権分立って今の日本にも結構似てますもんね。国会内閣裁判所、
まあそうです
ね、役割がね、うん、作る、
まあ、あのルーツ、考え方のルーツが全然違うんで、
うん、
あれはモンテスキューから来てますから、
う
ん、はい、全然違うんですよ。
なるほど、まあ、だから立ち位置はね、
牽制し合ってるという意味が一緒なわけです。
そうだ、ね、なるほど、は
い、牽制し合ってるというか一生じゃないってことです、
はいはい
うん、ただそれだけです、
はいはい、
皇帝が完全に権力を発動できないようになってる、
はいはい、
っていうことですね。それが行政的システムとしてシステマチックになされてるってことが大事なんです。さっきヤンヤンが言ったように、
はい、
これが貴族がなんか文句言えるとかじゃないってことです、
はいはい、
システムの中に組み込んであるっていうことが、まあ、大事なポイントだと思いますけどね。
はい、
はい、
深井君が言ったように、まあ、いい知性っていうのが、まあ、生まれたんですけど、それを後継者に繋がせないといけないですよね。
うんうん、
まあ、隋の時は滅亡してきましたけど、唐の場合はこの時も乗りに乗ってるんで、
うん、
で後継者は誰にしようっていう問題になってくるわけです、
うんうん、
で後継者は誰にするかっていうので、自分の正妻ですね、の皇后長孫氏っていう、うん、さっきの長孫無忌の妹ですよね、
うん、
には3人の子供がいたんです、
うん、
で3人の子供で普通だったら長男に継がしたい、
はい、
で長男に継がしたかったんですけれども、長男がちょっと身体障害だったらしいんですよね。でおまけに異民族の格好をするのが好きっていう、なんていうかな、趣味があって、
もう
評判があんまり良くなかったんですよ。
なるほど。
でけど次男は勉強がすごいできて良かったんだけれども、うん、まあどうしようかなみたいな話になっていく
ん
ですよね。
うん、
でどうしようかなってなったので、自分の奥さんのお兄さんで、あのちっちゃい時からの友達の長孫無忌に相談するんですよ、
うん、
で相談すると三男を押してくるんですよね、
はいはい、
でこの三男を押してくるっていうので、あの事態が急変していくわけですよ。
うん、
で最終的にこの大僧は友人の勧めに従って三男に位を譲り、うん、亡くなっていくことになるんです。
はいはい、
でこの三男の名前は治めると書いて理治、
うん、
理、姓が理ですよね、
はい、
で名前が治めると書いて治なんですけど、理治なんですけれども、
はい、
彼が即位して高僧、高い宗教の宗ですよね、
うん、
高僧となって、その配偶者が不足天になってい
く、はいはいはい、なるほど、
なります、
うんうん、
だから理政民大僧もまあ儒教承継をまあ自分でやっぱちゃんと考えて、今室越さんが言ったようにこう理治にこういう承継をさせるっていうことにしたんですよね、
うん、
でその背景としてもう一つ面白いことを書いてあるのがあって、やっぱその2人の理治の2人の兄同士のこう後継者争いが結構エスカレートしてたっていうのが説があってですね、エスカレートしすぎて手がつけられなかったみたいなんですよ。でその親父のこう大僧李世民は、いやこれじゃちょっと国は収まらんやろうと思って、2人の兄をこう配して理治を後継者に指名したんですよ、
はいはい、
で自分の身辺に呼んできてこう OJT でこう帝王がこう叩き込んだっていう説もありますね。
なるほど、
うん、あともう一個その長孫無忌っていうのも結構、まあ、どうもやっぱ理治って、まあ、一番下のさっき話した人ですよね、うん、後継者になった人、なんか派閥みたいな持ってなかったらしいんですよ、
うん、
そんなに派閥色があんまり強くなくて、
うん、
で長孫無忌にとっても、あこの人が将来皇帝になったらコントロールしやすいかもっていう、もしかしてそういう意思も彼には、あの長孫無忌にはあったかもしれないっていうことです。
日本の文献にはそのような書き方がされてまして、やっぱり長孫無忌っていうのは、
うん、
自分の都合のいい人を選ぼうとして、
うん、
三男である理治をしたっていうふうな解釈が日本の文献だと出されて
る、うん、そうね、なるほど。
今回ちなみに中国文献も読んでますって、
うん、
何やいるからね、
うん、
結構ね書き方違ったもんね。
そうそうそう、
違
う、本当に
中国の方が詳しく
て、うん、
さっき室越が理治の皇后が不足点だって話をしましたけど、
うんうん、
それも正しいし、その前に未成年の高級に入ったって僕が確か言ったと思うんですけど、それも正しい。なので、これすごく特殊なことが起こってるんですけど、ソクテーってのはもともと大層の妻として高級に入っていった。ただ大層にはほとんど何も起こらずに大層が死んでしまった、そしてその息子である高層に見初められてライジングしていくっていう、まあ、そういう人生なんですけども、
なるほど。
これも儒教社会だと絶対にありえないですよね。お父さんの、
妻ですよね、
妻を自分の妻にするっていうのはありえないんですけれども、その遊牧民ではレビラト婚って言われて、そのお父さんの妻をそのまま相続するっていうことがあるんですよね、
兄弟とかのね、お兄さんと、
まあ、もしかしたらそういうことを許す文化的土壌もあったのかもしれないですよね。
古典ラジオの Spotify オリジナルの楊貴妃の回でもね、話したと思うんですよ。楊貴妃の場合はその皇帝が自分の息子の嫁を奪ったっていう話があったと思うんですけど、あれも多分その、ね、文化的な基盤があったから、まあ、そういう一応できた、
ね、皇王朝だからそういうことが分かる。これが漢王朝だと怒らないだろうと。
面白い、
はい
はい、
ということで、まあ、だいぶ武則天が登場できる土壌が揃ってきたので、次回からやっと武則天が生まれるところからやっていきたいと思います。
なるほど、
はい、
いやついに会えるわけですね。
一応最後に、まあ、今回もいろんな話したんでポイントまとめておくと、
はい、
何個かポイントがありまして、
うん、
まず一つは隋の煬帝と、唐の大宗、李世民は実は似たようなことをしているんだけれども、
はい、
唐の大宗は隋の煬帝を見ていろんなことを学んで、同じようなことが起こらないようにものすごく気をつけて唐朝を作った結果、
はい、
成功してるってことですね、
はいはいはい、
これは秦と漢の関係にとても近いですよ。秦と漢もそういう関係だったんですよね、失敗を見て生かす、失敗を見て生かすという構図がこの中にあった、
は
い、ということと、非常に中国史上稀に見る知性を実現している、これが、武則天の直前に起こっているということもやっぱ非常に大事ですね、あとは引き継ぐときに長孫無忌という家臣が自分の都合のいいように第三男を推した、そして三男を推された李世民大宗からしても三男案を取った方がいいような長男と次男の構想があった。
なるほど。
この結果もともと構想もしてなかった三男の李治っていう人が、まあ、皇太子になっていった、
はい、
っていうこともすごいでっかいポイントですね、ここら辺を覚えてれば次回多分すごい重要になると思います。
なるほど。
そしてこの時点でまだ三党集団と官僚集団という勢力が、その残ってるわけですね、
で宮中でバチバチに闘争して
る、長孫無忌もその勢力を意識してるからこそ三男を推してるわけです、
派閥に入ってなかったから
そうです、派閥争いをしてるってことです。まだこの時は党は派閥争いの派閥が残ってるっていうことですね、それを李世民という個人的な特性によって抑え込んでたんです、だからこの人が亡くなればこれは爆発するんですよ、
なるほど、
っていうことがまた起こります、まあ、こういうところがポイントですかね。
なるほど、
はい、
はいはいはい、まあ優秀さで言うと、まあまあ具体的に言うと三権分立やったりとか、なんか監査役みたいなのつけたりとかいろいろやってたってこともある。
そうですね、具体的にはそうですね、
はい、OK です OK です、
はい
はい、だいぶ上がってきました、
はい、はい、
ということでじゃあ次からいよいよ武則天の話に入っていきますね、
はい、
はいはい、ありがとうございました。Hi, Suzuku.